それでは、改めて聖書の言葉に心を向けていきたいと思います。私たちは第二コリントを最初から読んでいますけれども、今日8章まで到達しました。8章と9章は献金や奉仕について書いてあるわけですが、ここは献金や奉仕について考えるときにとても大切な箇所だと思います。私たちが体を使って奉仕する、あるいは献金という形で捧げるという、そういう行為の印象が変わってですね、この新しい発見がある、そんな箇所だと思います。とても恵みがあふれる章だと思います。7節を見ていただきますと、7節、あなた方はすべてのことに、すなわち信仰にも言葉にも知識にもあらゆる熱心にも、私たちからあなた方が受けた愛にもあふれています。このそのようにこの恵みの技にもあふれるようになってください。あなた方はすでに恵みを受けている、祝福にあふれている、信仰にも言葉にも知識にも熱心にもまた愛にもあふれているんだというんですね。そしてこの恵みの技にもあふれるもの、豊かなものになってくださいということです。この7節の恵みの技という言葉からタイトルをつけました。この7節の聖句を心にこの留めながら読んでいきたいと思います。まず最初に、私たちが捧げることにあふれるということを考えます。7節にあるこの恵みの技というのは、いろんな奉仕や行いのことを指すことができるとは思いますが、一つには献金のことも指しています。10節を読みます。10節、この献金のことについて私の意見を述べましょう。それはあなた方の益になるからです。あなた方は献金を実行することだけでなく、その志を持つことも昨年から始めて他に先んじていました。献金のことについて教えをいただいて理解を深めていくことは、聖書が何と言っているかということを理解していくことは信仰者の益になるんだとパウロは言うんですね。それがあなた方の益になるからです。11節と12節を見てみます。ですから今それをやり遂げなさい。持っていないものに応じてではなく、持っているものに応じて受け入れられるのです。あ、ごめんなさい、喜んでしようと思った通りに持っているものでやり遂げてください。喜んでする思いがあるなら、持っていないものに応じてではなく、持っているものに応じて受け入れられるのです。献金を持っているものに応じて行うと書かれてあります。また喜んで行うということも繰り返されています。11節、喜んでしようと思った通りに、また12節、喜んでする思いがあるなら。献金は持っているものに応じて捧げればよいと書かれてあるわけです。また気持ちも大事、喜んで捧げる気持ちがとても大切だというわけです。中世の文学者にアナトール・フランスという人がいます。彼の書いた短編小説にこういうお話があるそうです。サーカスのピエロが主人公です。ピエロはある日イエス様を知って、神の愛に満たされて、そして神様に仕えたいという願いを持ちました。それでピエロは修道院を訪ねるわけですが、当時の修道院はいわばエリートの集まりであったんですね。そして、無学なピエロは、受け入れられない。そして雑用をする、雑用係として、修道院に雇ってもらうことになります。ある晩物音がするので 修道院の院長が修道院の礼拝堂に行きますと、あのピエロが一生懸命マリア様の像の前でパフォーマンスをしています。踊ったりおどけたり転んでみせたり、サーカスの時に覚えた芸を披露していたのです。修道院長はそれを見た時に、この男は神聖な場所で何をしているんだと思ったのですが、その時動かないはずのマリア像が手を伸ばして彼の額の汗を拭いてくれたというんですね。これはもちろん小説の話でフィクションだと思いますけれども、院長は考えを変えました。ああ、彼は今自分のできることをして神様を喜ばせようとしているのだ、彼はこのことを奉仕として喜んでやっているんだ、神様もそれを受け入れてくださったのだ、そうして彼をそのままにしておいたそうです。私たちが何かをする時の原則もそこにあります。奉仕であれ献金であれ、私たちは自分の持っていないもの、できないことを捧げるのではなくて、できることをすればいい、持っているものに応じて捧げる、喜んでする思いがあれば神様はそれをきっと受け入れてくださいます。次に、私たちの力以上にあふれるということを見ていきます。これは2節ですね。2節を読みます。彼らの満ちあふれる喜びと極度の貧しさは苦しみによる激しい試練の中にあってもあふれ出て惜しみなく施す富となりました。これは一体どういうことなんだろうか。マケドニアの諸教会は貧しい群れだった。この極度の貧しさという言葉が2節に出てくるんですね。貧しい中から捧げて周りに惜しみなく与える教会となったということを、こういう2節のような表現で記しているんですね。極度の貧しさが、それもこの簡単な状況じゃなくて、苦しみがあって激しい試練があったんだけれども、その中にあっても溢れ出て惜しみなく施す富となった、周りに与えていく人たちとなった。聖書を一人で読んでいますとですね、ついついこういう箇所は見逃します。これはすごいことが書いてあると思うんです。極度の貧しさが溢れ出て惜しみなく与えるようになっていく、少し大げさなことを書いているんでしょうか。これは一体どういうことなんでしょうか。3節から5節も読んでみます。3節、私は証しします、彼らは自ら進んで力に応じて、また力以上に捧げ、生徒たちを支える奉仕の恵みに預かりたいと大変な熱意を持って私たちに懇願しました。5節、そして私たちの期待以上に神の御心に従って、まず自分自身を主に捧げ、私たちにも委ねてくれました。5節の終わりに、まず自分自身を主に捧げ、私たちにも委ねてくれましたとあります。私たちが献金や奉仕をするというときに、それはお金や時間を捧げるということ以上に、その霊的な意味合いは自分の大切なものを神様に捧げる、もっと言えば自分自身を神様に捧げるということです。まず自分自身を主に捧げとあります。献金は自分自身を主に捧げる行為であるのだから、便宜上私たちは献金という形で捧げているわけなんだけれども、霊的には自分自身を捧げるということなのだから、本当は献金袋が回ってきたら自分がその中に入ればいいんだということをですね、教えてくれた牧師先生が言います。まあ、このいちいちそういうことを皆さんがやってたらですね、時間がかかってしまうので、また成り立たないので、そういうことはできないわけですけれども、もちろん冗談めいても言っているわけですけれども、 私たちは自分自身を捧げているんだという理解はとても大切です。そして私たちが自分自身を捧げて委ねていくときに、私たちの力以上に富があふれていくんです。3節に力以上にという言葉があります。力に応じてという言葉もありますが、その後に力以上にとあります。力以上に神様の富があふれるんです。自分自身を捧げる人には神様が豊かな祝福を与えてくださる。これは旧約聖書から新約聖書まで一貫して何度も何度も繰り返して語られている祝福の原則です。よくお祈りの言葉で私たちは神様が天の窓を開いて恵みを降らせてくださって私たちの必要を満たしてくださいと祈りますけれども、これも私たちは何か習慣のようにすごい言葉で祈っていると思いますが、その言葉の通りに神様が天の窓を開いて私たちをあふれさせてくださる、祝福を注いでくださる。2節のこの極度の貧しさという言葉を見ますと、極度の貧しさがあふれ出て惜しみなく施す富となるという言葉を読みますと、私は桜ヶ丘教会のことを思い出すんです。野田先生の新刊、新しい本のですね、牧師という生き方というものがありますけれども、こんなエピソードがありました。私は何度も聞かされていることですけれども、改めて新しい本に出てきました。電気のメーターが逆に回っていたというエピソードです。開拓当時の教会は非常に貧しかった。日向子先生が赤い自転車に乗ってお嫁に来て、最初の礼拝の人数は4人でした。野田先生、日向子先生、他に兄弟姉妹が2人。しかし寂しくはなかった。そこには伝道の情熱がありました。最初はガスがなく、水道がなく、お風呂がなく、電気だけで、過ごしていました。ずっと毎月の電気料金が最低の基本料金だったんですね。でも忙しさのあまり、それを不思議だとも思っていなかった。何年か経ったある日、集金の人が電気のメーターが逆に回っているってことに気がつきました。逆に回ってるから使っても使ってもむしろどんどん減ってくるんですね。基本料金で済んでいたというのはそういうことだった。修理をされてその月から電気代をちゃんと払っていくわけですけれども、野田先生はこれは神様の優しさと神様のユーモアだったと言っています。神様を信じて委ねて歩む者には自分の力以上のものが働きます。天の窓が開かれて私たちのこの人生をですね、神様があふれるばかりの富で祝福してくださるんです。三つ目のポイントに行きます。三つ目のポイントはキリストによってあふれるということです。9節を読みます。9節が、今日読む、もう一つの中心になるかと思います。皆さんと一緒に9節の言葉、あなた方はっていうところから、読んでいただけますでしょうか。3、はい、あなた方は私たちの主イエス・キリストの恵みを知っています。すなわち主は富んでおられたのにあなた方のために貧しくなられました。それはあなた方がキリストの貧しさによって富むものとなるためです。アメン。非常に味わい深い。あなた方はキリストの恵みを知っています。キリストの恵みをここでパウロは伝えようとしています。そしてキリストの恵みというのはもちろん十字架のことです。すなわち主は富んでおられたのにあなた方のために貧しくなられました。イエス様は貧しくなってくださった。そして十字架にかかってくださった。それは何のためか。それはあなた方がキリストの貧しさによって富むものとなるためです。 私たちはキリストの十字架によって罪許され神の子供とされます。それは大きな恵みなんだけれども、それだけではなくて、私たちは心が豊かになり、人生の導きもいただけるようになり、経済も助けられ、また辛い時、死の影の谷を歩むような時の支えもいただく。キリストの貧しさ、キリストの贖いによって私たちはキリストが持っていた全てをいただく。私たちはキリストに富むもの、あふれるものとなっていきます。関連するところとして、この第二コリントの8章にしおりを挟んでいただいて後で戻ってきますので、ピリピ書の2章を開きたいと思います。すいません、スクリーンにちょっと出てきません。ピリピ書の、2章の5節から8節を読みたいと思います。ピリピ書の2章の5節から8節。ピリピ人への手紙、2章396ページです。教会の備え付けの聖書では396ページ、2章の、5節から8節。キリストイエスのうちにあるこの思いをあなた方の間でも抱きなさい。キリストは神の御姿であられるのに、神としての在り方を捨てられないとは考えず、ご自分を虚しくしてしもべの姿を取り、人間と同じようになられました。人としての姿を持って現れ、自らを低くして死にまで、それも十字架の死にまで従われました。聖書は以上です。イエス様が貧しくなられた、イエス様がこのへり下って下がっていく姿がここに表されています。イエス様は7段階ここで下がっていると言われます。1つ目、キリストは神の御姿であられるのに、神としての在り方を捨てられないとは考えなかった。2つ目、ご自分を虚しくした。3つ目、しもべの姿をとった。4つ目、人間と同じようになった、人としての姿を持って現れた。5つ目、自らを低くした。そして6つ目、死なれた、死にまで従われた。7つ目、それもただの死ではなくて十字架の死であった。7段階イエス様はへり下った、この神である方なのに下がってこられた、貧しくなってこられたと言われます。この箇所に表されているイエス様のお姿をキリストの顕貴と言います。漢字を手法に書きました。顕貴の顕は謙遜の顕で、貴は癒し、癒しくはないんだけれども漢字では癒しと書きます。そして顕貴と読みます。これはイエス様だけに使う言葉です。イエス様が神であられる方なのにへり下って人となり、そして十字架にまで従ってくださったという意味です。他の人には、イエス様以外の人には使いません。あの人はとっても謙卑な人よね、使いません。最近俺謙卑なんだ、そういうふうにも言いません。これはイエス様だけに使う特別な言葉です。注目は6節の最後です。キリストは神の御姿であられるのに、この後神としての在り方を捨てられないとは考えず、これ二重否定になってるんですね。神としての在り方を捨てられないという否定と、考えず、そうは考えなかったという否定。まあこのもっと分かりやすく言えば、神としての在り方を捨てられると考えたという意味合いですけれども、イエス様は神としての在り方を捨てられる、捨てようと考えてくださったという意味ですけれども、 じゃあなんで捨てられないとは考えずと書かれてあるか、なぜ、まあ、ある意味分かりにくい二重否定で書いてあるのか。それは普通は捨てられないからです。本来は神の在り方なんて捨てられないからです。神が神の在り方を捨てるなどということは本来はあってはいけないことだからです。イエス様が息を引き取った時、イエス様が地上で死なれた時、日食が起きて数時間世界が真っ暗になりました。また地震が起きて墓地が壊れました。けれどもそれぐらいで済んでよかった。神の在り方は本来は捨てることはできないんです。けれどもあえてそれはイエス様は私たちのためにその神の在り方を捨てて人となって十字架の死にまで従ってくださった。それは私たちの罪を許すためであり、そして第二コリントの言葉で言えば私たちが富むもの、キリストにあって溢れるものとなるためです。第二コリントの8章に戻っていきます。8章の9節、あなた方は私たちの主イエスキリストの恵みを知っています。すなわち主は富んでおられたのにあなた方のために貧しくなられました。それはあなた方がキリストの貧しさによって富むものとなるためです。キリストは私たちのために貧しくなられて、私たちをその罪を許し、また神の子供とし、またキリストに富むものとしてくださった。私たちが神様に捧げていく奉仕や献金をする一番の動機はこの方への、この私の救い主への感謝と愛であります。ベタニアのマリアという人が福音書に出てきます。イエス様は十字架にかかる数日前にこのマリアとその兄弟たちの家を訪れました。夕食時マリアは高価な香油の入った壺を持ってきて、それをイエス様に注ぎます。聖書の中で最も好きなエピソードだという人はきっと多いと思います。壺を割ってしまったので香油はもう元には戻りません。他のことには使えません。当時の女性は香油を結婚資金にしたり、お嫁入りの時の持参金にしました。独身女性にとってはいわば命の次に大事なものと言ってよかったと思います。マリアにとってもとっておきの宝物でありました。しかし彼女はイエス様のためにそれをすべて注ぎ出してあふれんばかりに捧げたんです。ところがそれを見ていた弟子たちはマリアを責めました。なんて無駄なことをしたんだ、それを貧しい人にあげたらもっと良い使い道だった。その時にイエス様は弟子たちをたしなめます。いや、この女は自分にできることをしたんです。イエス様が言うには、この女性は私に感謝をしたんだ、私を喜ばせようとしたんだ、だとするならば彼女を責めてはならない。いや、むしろ彼女が今日したことはこれから世界中どこででも福音が語られるときに共に伝えられていくべき、それぐらい素晴らしいことなんだ、そうおっしゃった。イエス様は私たちにも同じことを言ってくださると思います。私たちが心を込めて喜んでできることをしていくときに、イエス様はそれを決して軽んじない。神様はそれを喜んで、そして私たちの力以上に溢れさせてくださいます。今日は7節と9節を中心に恵みの技にあふれるということを考えました。7節、あなた方はすべてのことに、すなわち信仰にも言葉にも知識にもあらゆる熱心にも私たちからあなた方が受けた愛にもあふれています。そのようにこの恵みの技にもあふれるようになってください。9節、あなた方は 私たちの主イエス・キリストの恵みを知っています。すなわち主は富んでおられたのにあなた方のために貧しくなられました。それはあなた方がキリストの貧しさによって富むものとなるためです。最後に一つの証をしてメッセージを終わりにしたいと思います。もう一度桜ヶ丘教会の話をします。すべての教会にはユニークな特徴と価値がありますので、あまりあっちの教会がどうとかこっちの教会がどうとか安易な比較は慎みたいと思いますが、桜ヶ丘教会は私たち南大沢チャペルと特別な絆を持っている教会ですので、紹介することをお許しいただきたいと思います。今から60年以上前、1958年に桜ヶ丘教会は88坪の土地を、今教会がある場所に買いました。1坪8000円だったと言います。貨幣価値が違うので、安いわっていうんじゃなくて大変なお金だったと思うんです。教会はまさに先ほど言った通り電気のメーターが逆に回っていることによって生かされているような、そういう極度の貧しさを歩んでいきました。そしてしばらくして空き地だらけだった桜ヶ丘の町が少しずつ発展していって、そして近隣の方々ときちんと土地をこのそれぞれ測量し直して土地の四隅を定めようということになりました。それで土地を測り直しましたら127坪の土地があったんです。88坪で購入したんですけれども、何年か経って測ったら127坪だった。ずいぶん増えましたね。戦後すぐは今ほど厳密じゃなかったんですかと、伺いましたら、いやそういう部分もあるかもしれないけれども、なんぼなんでもおかしい、意味がわからないと言うんです。いまだに教会も近所の方々も誰も原因は分かりません。野田先生が言うにはこれもたった一つの例だと言うんです。もっと不思議なことと奇跡と神様のユーモアの連続で教会は成り立っています。そしてそれは南大沢チャペルも同様です。来年私たちは20周年を迎えますので、たくさん皆さんに素晴らしい不思議なエピソードを紹介したいと思います。マケドニアの教会は力以上に富があふれたと今日見ましたけれども、神様は私たちの力以上のものを私たちに与えてくださる。野田先生が言うには、そうやって自分の力以上のものを信じていくことが信仰の醍醐味であって、これを知らなければダイナミックな信仰にはならない、もう小さい自分の力で自分の計算で生きる、そういう信仰になってしまうと何度も何度も私に教えてくださいました。個人においても教会においても、私たちが喜んで神様に従っていくときに、神様は私たちが捧げたものをいく倍にも増やしてあふれさせてくださり、私たちを自分の力以上に富むものにしてくださいます。そして神の国を広げて神様の栄光を必ず表してくださいます。お祈りをいたしましょう。あなた方はすべてのことに、すなわち信仰にも言葉にも知識にもあらゆる熱心にも、私たちからあなた方が受けた愛にもあふれています。そのようにこの恵みの技にもあふれるようになってください。あなた方は私たちの主イエス・キリストの恵みを知っています。すなわち主は富んでおられたのにあなた方のために貧しくなられました。それはあなた方がキリストの貧しさによって富むものとなるためです。愛する神様、感謝をいたします。お一人お一人が今朝尊い神の御言葉を聞くことができたことをありがとうございます。また私たちの信仰がこの刷新せられて、新しいこの視点を視野を広げられて、そして捧げるということについて 神様に従うということについて豊かな、また恵みいっぱいのイメージをいただくことができたことをありがとうございます。どうぞお一人お一人を祝福してください。お一人お一人を自分の力だけで生きるのではなくて、神様の力をいただいて生きるダイナミックな、そしてあふれんばかりの豊かさを持つ人生へと日々作り変えてください。心から感謝をして、イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。